お祈りいたします。大いなる主よ、このようにして再びあなたの御前に礼拝を捧げられますことを感謝いたします。あなたご自身が生きておられること、そして私たちの人生の一足一足を導いていてくださいますことを心から感謝いたします。一日一日、いや一足一足とあなたと共に歩むものとさせてください。あなたのしもべとして、あなたの栄光を表す器として私たちを導いてくださいますようお祈りいたします。新型コロナウイルスの感染により苦しんでいる人たちの上に癒しの御手がありますよう、メディカルスタッフの人たちをあなたが助け導き、彼らに知恵を与え、また適切な治療をなさしめください。また彼らも守ってくださいますように、また一日も早く感染予防薬が見出されますよう、また感染の治療に効果的な薬が、あるいは治療方法が見出されますようお祈りいたします。経済的に困窮している人たちもいらっしゃいます。どうぞ彼らの上にあなたの力添えがあり、あなたからの希望がありますように。どうぞまたこの時にこそイエス・キリストにあるところの永遠の希望に霊の窓が開かれていくことができるよう、多くの方々がイエス・キリストに立ち返ることができるよう、また信じることができるよう導いてください。ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時をお導きくださいますよう、御手に委ね、皆によってお祈りいたします。アーメン。ダラス・フォートワース地域における新型コロナウイルスの感染者は去る1週間で2772人増加しました。私の住んでいるこの地域の感染者数は21,575人となりました。平常時に戻ったように勘違いしている人たちも多いようですが、感染者は増え続けています。私たちはしっかり感染予防に努めていかなければなりません。しかしまた、どのような中にあっても真実な主に信頼しつつ歩んでいきたいと思います。さて、今日の聖書の箇所はマタイの福音書13章44節から46節です。この箇所には主イエスの2つの例え話が記されています。この2つの例え話は、天の御国の価値は何者にも変えがたいものであるということを教えています。まず13章44節から46節を意味します。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その人は宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。まず最初の例え話では、天の御国、すなわち神がご支配される国の素晴らしさは畑に隠された宝のようだと言われます。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。畑を耕している人の姿が目に浮かびます。毎日毎日同じように畑を耕していたのでしょう。彼にとっては日常生活の一部です。ところがある日のこと、いつもと同じように畑を耕していると、農具の先が何か硬いものにぶつかった。石かなと思ってどけようとしたら、驚いたことにとんでもない宝物だった。 当時の社会では宝物を地面を掘って隠したり、岩穴に隠したりすることがよくあったそうです。しかし、隠した宝を後で掘り返すつもりが、それを隠した人物が旅先や戦争などで死んでしまったため、他に宝物の隠し場所を知る人もなく、長年誰にも知られることなく、宝は地に埋もったままになることもあったそうです。畑の持ち主さえも自分の畑に宝が埋もれていることに全く気がつかない。ところが、雇われた農夫がたまたま偶然にその宝を見つけたというのです。当時の法律では、畑を買ってしまえばそこに埋もれているものもすべて買った人のものになったそうです。そのような当時の人々の間で稀に起こりそうなことを例に挙げて、主イエスは神の国に預かることがどんなに素晴らしいことなのかを教えられたのです。この例え話の中では、宝物を見つけた人が畑の持ち主には黙っておいて畑を買ったことが道徳的に良いことなのか悪いことなのかという倫理的なことは全く問題にされていません。私たちが主イエスの例え話を理解する上で非常に大切なことは、その例え話で伝えられているポイントをしっかりと押さえることです。主イエスが例え話を通して何を教えようとされたのかを受け止めることが重要です。そうでなければ自分勝手な解釈がいくらでも生まれてきます。この例え話を通して、現在の私たちがある土地に宝物が隠されていることを見つけて、そのことを地主には黙っていて、その土地を買ってもいいのだと考えてはいけません。また、昔からよく行われてきた間違った理解は、例え話の細かい部分を拡大解釈して、そこから自分の言いたいことを主張するということです。また、自分の考えや意見や行動を正当化するということです。そうすると、それは聖書の教えではなくて、自分の主張したいことのために聖書の御言葉を利用していることに過ぎないのです。このことは例え話に限ったことではありません。聖書の教えていることではなくて、自分の考えや意見や行動の正しさを主張するために聖書を利用する人たちは意外と多いのです。例え話を理解する上で大切なことは、例え話を通して主イエスが何をお語りになろうとしているのかということを理解することです。その中心となるポイントに基づいて細かい部分も理解していくことが大切なのです。主イエスは天の御国は宝のようですと言われたのではありません。もちろん天の御国は朽ちることのない最高の宝であることには間違いありません。しかし、主イエスは天の御国はただの宝ではなくて、畑に隠された宝のようですとおっしゃられたのです。畑に隠された宝とは、そこに非常に価値のある宝があるのに、人々が気がついていないのです。天の御国、神のご支配される素晴らしいところがそこに確実にあるのに、人々がそれに気がついていないのです。人々が気がついていなくても、宝は宝です。その宝自体には非常に価値があるのです。人々が気がつかなくても、人々がその価値を知らなくても、価値ある宝がそこにあるのです。以 前にも紹介したことがありますが、今から10年前のイギリスで一人の婦人が亡くなった兄弟の家を掃除していたそうです。そして屋根裏部屋で一つの古い壺を見つけました。少しでもお金になればと思い競売にかけたところ、なんと69ミリオンダーラー、日本円で約75億円で落札されたそうです。その壺は ずっと屋根裏部屋にあって埃をかぶっていた。発見した夫人もその存在に気がつきませんでしたし、発見した後もその壺の価値を全く知らなかったそうです。しかし誰が気がつかなくても、誰も知らなくても、壺の価値は全く変わりません。天の御国、神のご支配される国の驚くべき素晴らしさは、人々が気がつかなくても、知らなくても、あるいは人々が認めなくても、神の国の驚くべき素晴らしさは全く変わりがないのです。ただ人々がその存在に気がついていないというだけのことなのです。天の御国は、そのような畑に隠された宝に似ていると言われます。そして例え話の中では、畑に隠された宝を発見した人物は、その宝が非常に価値があること、何者にも代え難いほどの価値があることに気がつきました。それでこの宝をもう一度隠してから、大喜びで帰り、持ち物を全部売り払って、その畑を買いますと言われています。彼はとんでもない宝を発見したことで非常に喜びました。彼の取った行動、帰り、売り払い、買うという動作が歴史的現在という文学手法で描かれています。それは彼の行動を生き生きと描写するためのものです。彼の行動を生き生きと描くことで、彼がどんなに大喜びしたのかを表しているわけです。彼は見つけた宝に自分の全財産以上の価値を見出しました。そこで彼は自分の持っているものを全部売り払ってでも、その宝を手に入れるだけの価値があると考えて行動したのです。神の国の価値とは、そのような最高のものです。私たちのすべてを捨ててでも手に入れるほどの価値があるものです。次に主イエスは同じ趣旨の例え話をお語りになりました。45節から46節。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は、行って持ち物を全部売り払って、それを買ってしまいます。神が主権を持って治める天の御国は、良い真珠を探して買い求める商人のようだと言われています。45節で良い真珠と訳された言葉は、複数形ですので、一つだけではなく、いくつもの良い真珠です。この商人はいくつかの良い真珠を探しては手に入れていたのでしょう。商人と言われてますから、良い真珠をいくつも手に入れて、それを売りさばいていたと思われます。そうやっていくつもの良い真珠と出会ってきたのですが、ある時、これ以上素晴らしい値打ちのものは見たことがないというたった一つの真珠を見つけたのです。彼はそれまで手に入れてきた良い真珠も含めて持ち物全部を売り払って、そのたった一つの真珠を買った。それほどこのたった一つの真珠に高価な価値を見出したというのです。 私に真珠の価値を聞いても全くわかりません。本物か偽物か見分けるようにと言われても全く自信がありません。真珠や宝石を見てとてもきれいだなと単純には思います。しかし私には真珠だけではなく宝石の価値は全くわかりません。私はそのことに関してはズブの素人です。しかし専門家には宝石の価値がわかります。ましてや例え話に出てくる商人は良い真珠を探していたと言いますから、よっぽどの目利きです。どれが良い真珠でどれが価値のない真珠なのかを見分けることができるプロです。そのように真珠の価値を見分ける目利きのプロがたった一つの真珠に自分が持っている良い真珠のすべて、いや自分の持ち物すべてに勝る価値があると認めたというのです。彼が持ち物を全部利払ってそれを買ったのは、それだけ彼は自分の見立てに自信があったことを表しています。そうでなければ持ち物全部を売り払ってまでその真珠を手に入れようとはしません。今までたくさんの良い真珠を手にしてきたが、この一つの真珠は他のものと比べ物にならない高価な品だという自信が彼にはあった。それほど価値があるものだったというのです。ところで天の御国は良い真珠を探している商人のようなものですと言われています。このことからこの例え話は主イエスがご自分のすべてを捨てるほどの価値を私たちに見出してくださった、そのことを説明していると考える人たちもいます。つまり44節の畑に隠された宝は天の御国を発見できた私たちの幸いについて教えているのに対し、真珠商人の例え話は私たちを見出してくださる天の御国の王である主イエス・キリストの姿を表しているというわけです。可能性がないわけではないと思います。ただ多くの専門家は畑に隠された宝の例え話と真珠を探し求める商人の例え話は同じ趣旨の教えであると考えます。この2つの例え話は違うことを教えているのではなく、同じ真理を教えているということです。主イエスは同じ真理を言い換えることによってたびたび教えられました。あなた方は地の塩です。あなた方は世の光です。言い換えられてはいますが、これは同じ真理です。聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。これもこの二つも同じ真理です。天の御国はからし種のようなものです。天の御国はパン種のようなものです。これも同じことです。そのようにして同じ真理を違う角度から繰り返し教えることで印象付け、強調することも主イエスの教えの特徴です。畑に隠された宝の例えも真珠商人の例えも神の御国の何者にも代え難い絶大な価値について教えているのです。ただ二つの例え話には違う点もあります。畑に隠された宝の例え話はたまたま偶然に高価な宝を発見しました。それに対して真珠の商人は熱心な求めの末に高価な真珠を発見したというのです。私たちがイエス・キリストを信じて神の国の驚くべき恵みに預かれるようになった過程も人それぞれです。ある人たちは、 たまたま偶然のようにして素晴らしい神の御国を見出します。なんとなく目にした教会案内を見て教会に足を運んだ。子供の頃に友達に誘われて遊び感覚で教会に行くようになった。親がクリスチャンだから当たり前のように教会に行っている。別に自分で何かを求めて行ったわけではないのですが、ある時そこで宝物を発見します。最高の価値がある神の国を見出した。イエス・キリストを信じて神の国の恵みに預かった。そんな人々もいるのです。あるクリスチャンの方は、奥さんがクリスチャンになり、日曜日に奥さんを教会まで送迎しているうちに、自分も信じるようになったそうです。別に彼が最初から求めて教会に行ったわけではありませんでした。真珠商人は熱心な求めの末に最高の真珠を見つけました。それと同じように熱心な求めの末にイエス・キリストの救いに預かった人もいます。真理を求めて、あるいは自分の心の拠り所を求めて、いろいろな趣味を持ち、いろいろな勉強会や自己啓発セミナーにも参加した。また心の拠り所を求めて哲学や宗教にも興味を持った。そんな求めの末に絶大なる価値のある神の国の恵みを見出した人もいるのです。たまたま偶然のようにして見つけた人もあれば、熱心な求めの末に見出した人もいることでしょう。しかしどのようにして出会ったかには全く関係なく、イエス・キリストを通して与えられる神の国の最高の価値は変わらないのです。ところで2つの例え話では、最高に価値のあるものを手に入れるために全財産を売り払ったとあります。それに対して私たちは自分の持ち物すべてを売り払って神の国に預かる特権を手に入れたわけではないと思います。いや、むしろ何も払わなかった。それはイエス・キリストが払ってくださったからです。ご自身の命を代価として支払ってくださった。だから私たちが素晴らしい神の国に預かることができたのはただ恵みによるのです。イエス・キリストを信じることで、私たちは最高の価値がある神のご支配のもとに入ることができました。ですから、神の国の素晴らしさを知ることは、イエス・キリストの素晴らしさを知ることにもつながります。私たちはどれほどその素晴らしさを自覚しているでしょうか。すべてを犠牲にしてでもあるものを手に入れたいと思ったことはあるでしょうか。例えば、すべてを犠牲にしてでも恋人を手に入れたい、車や家を手に入れたい、資格を手に入れたい、すべてを犠牲にしてでも優勝したい、相手に勝ちたい、名誉を手に入れたい、人それぞれいろいろあるかもしれません。そのように全てを犠牲にしてでも手に入れたいと思うものは、そのものに非常に大きな価値があると思うからです。最高に価値があるものを手に入れるためには、人は他のものを犠牲にします。全てを犠牲にしてまで目的のものを手に入れたいと思います。それはそれだけ価値があると思うからです。私たちは神の国に預かるのに特に犠牲を払ったわけではないかもしれません。しかし神の国に預かった今、それをどれほど価値があるものとして思っているのか、神の国の価値がどれほどだと考えているのか、そのことがその人の生き方に現れてきます。 神の国の価値はイエス・キリストの素晴らしさを知ることによって深く分かってきます。パウロは言いました。イエス・キリストを知っていることが最高に素晴らしいことなので、他のものは地理悪他のように捨ててしまっても構わないほどであるとパウロは言います。それほどイエス・キリストを信じて最高に価値がある神の国に預かった幸いを知ったパウロの人生は変わりました。私たちはどうでしょうか。私たちはすでに神の国に預かっています。しかし、その最高の価値をどれほど意識しているのでしょうか。私たちはもう一度自分自身に問いかけたいと思います。私たちが預かった神の国、それをどれほど素晴らしいものとして私たちが受け止めているかどうか、そのことをもう一度自分自身に問いかけてみたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、あなたは素晴らしい神の御国を私たちに与えてくださいました。御子イエス・キリストの犠牲によって私たちに恵みとしてそれを与えてくださいました。感謝いたします。私たちの受けることができた神の御国は、それは何者にも代え難い価値あるものであります。そのことを私たちどれほど意識してきたことでしょう。どうぞもう一度この御国に預かっている素晴らしさを、イエス・キリストを知ることができたこの素晴らしさをしっかりと自分自身のものとしていくことができますよ。今あなたの御霊ご自身が私たちの霊の眼を開いてくださいまして、そのことを悟るものとさせてください。今日から始まります一週間の旅路も主が共におられ導いてくださいますよう、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。